さて、イブナビイブニングナビゲーション、毎週水曜日この時間は片倉芳美さん台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉芳美さんをお迎えしまして、まあ、この時間台湾とつないでですね、片倉さんが取材された情報、こちらをね、ご紹介していただいております。さあ、それでは台湾エクスプレス今週もお相手、片倉芳美さん、台湾とつながっております。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは片倉芳美さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレス、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、台湾の、まあ、台湾最大と言っていいでしょうね、ある宗教行事がですね、
はい、
今まだ継続中なんです。はい。これね、以前にもお話ししましたけれども、台湾の人々がもう本当に心から愛してやまないっていうかね、
はい、
大好きな神様がいるんですよ。
ええ。
これ魔祖様って言ってですね、
はい、
女辺に馬っていう字を書いて、それに祖先の祖と書いて魔祖って言うんですけどね。はい、これもう台湾の人々にとっては、心の中のお母さんとかっていう人がいるぐらいね。
ええ。
慕われてるんですよ、
はい、
で、この人はどういう神様かっていうと、いわゆる航海の女神、海の女神なんですね。で、もともと台湾人っていうのは多くの場合ですね、中国大陸から移民してやってきた人たちの子孫なので、
はい、
この海を必ず渡ってるんですよ、多くの人たちはね、ご先祖様が。で、ところが当時、その、15世紀、16世紀、17世紀に多かったんですけど、この時代の航海技術で台湾海峡をこう泳ぐっていうのは、渡るっていうのは大変なことだったんですね。
はい。
ですから、台湾に着くと、まずはこれ、誰のおかげなのかって考えたときに、この神様、つまり、こう、魔祖様のおかげだと考えたんですね。で、魔祖という人物は実在の人物で、宋の時代にですね、
はい、
実在した人なんですよ。
で、
いろんな霊能力があって、
はい、
今日は海が荒れるから今日は出ちゃいけないとかいろんなこと言ってたんですね。
はい、
で、ある日、今日は海がね、そこそこ良くないので、今日は漁に出てはいけないってこう自分の父親に言うんですけど、まあ、それを聞かずに父親が出てしまって、
うん、
で、父親がまあ帰らぬ人になってしまったと。で、マソもその父親を追いかける形で身を投げて、まあ、命を絶つんですね。で、これがまあ、その神格化されて、まあ、神様になっていくんですけど、
はい、
もう、例えばね、どのぐらいすごいかっていう話なんですけど、台湾ってこう、いわゆる、まあ、面積で言えば九州よりも一回り小さい程度で、まあ、人口は2340万人。で、しかも、中央には3000メートル級の山がありますよね。
はい。
で、そういうところには人住んでませんから、まあ、かなり人口密度が高い土地なんですね。でもまあ決して大きな島じゃないですね。九州よりも小さいぐらいですから。
はい。
ところが、そこにね、この魔祖様を祀るこの廟が、廟っていうのはこう、道教寺院がね、
はい。
2400あるって言われてるんですよ。
2400?
だからものすごい密度なんですね、これね。で、皆さん台湾旅行していただいたらわかりますけども、台湾ってやっぱり至るところにこの道教寺院っていうか、祠があって、祠っていうかもう廟があってね。
はい。
そういったところで、魔祖様を中心に祀ってるところが2400なんですよ。で、他の神様を祀ってるけど、魔祖様もいますっていうのが、まだあるんですね。だから、もう、おびただしい数なんですよ。
そうですね。
で、この魔祖様っていうのが、まあ、言ってみればですね、こう、本山がいくつかあるんですね。
はい。
で、地方、もいろんなところにこう、魔祖廟があるんですけど、その中の、こう、一つのこの、廟がですね、この魔祖様のご神体を担いで、
はい、
みんなで担いで、信徒たちがその本山まで行って帰ってくるっていうお祭りがあるんですよ。これが今、行われてるお祭りなんですが、私もちょっと昨日、一昨日とその前とね、二日間行ってきましたけど、はい、実はこの歩く距離がですね、片道170キロあるんですよ。
170キロ?すごい。
もう往復300キロですよね。で、これをですね、みんなおみこしに乗せた魔祖様のご神像、ご神体を背負って、
はい、
信徒がみんなで歩くんですよ。で、これがまあ行って帰ってきて300キロなんですけど、で、これがどのぐらいの人が参加するかなんですね、これね。
参加してるか、はい。
うん。で、まあ、これ、もちろんね、往復300キロですから、1日で行けるわけなくて、歩くわけですから。
はい。 かなりですよね。
で、結局9日間かけて、9日、10日間かけてこう歩くんですけど、はいはい、なんとその参加者の延べ人数が、30万人いるんですよ。
30万人。
で、この30万人っていうのは全員全行程歩くわけじゃなくて、まあ、一部だけ参加でも全然構わないんですね。
はい。
だから延べ人数が30万人っていうふうに考えればいいと思うんですけど、実はこの30万人って数字はどういうことかっていうと、マソ様と一緒に歩くということを申し込んだ人が30万人いるんですよ。
はい。
で、この他に、沿道とかでマソ様のその行列が来た時に手を合わせるとか、少しだけ自分の判断で一緒に歩いてマソ様を追いかけるとかって人がまた山ほどいるわけですよ。
はい。
で、私なんかもその一人なんですね。で、自分の仕事の関係で行ける日に行くということなんで、
はい、
自由参加なわけですよ。
ええ。
だから私は2回行ってるんですけど、全行程歩いてないんですけど、2回は行ってるんですね。
はい。
で、こういったその、まあ、突然参加とか、自分の意識で参加したの人を全部足していくと、
もっとってこと
?100 万人を超えるだろうって言われてですね。ええ。
すごい。
ということは、人口2340万人の台湾ですから、
はい。
まあ、すごい。
そうです。
ですよね。この、だから、100万人いるってことは、もう本当に、すごい大規模なお祭りだと思うんですね。
はい。
うん。で、ちょっとこう、どんな感じなのかと思いますよね。
そうですね。
うん。これはね、私も、まあもうね、台湾30年近くお世話になってるんですけど、
はい。
未だに理解できないんですよね、いろんなことが。
へ、
まあ、理解できないっていうのはね、別にこう、笑い物にしてるとかそんなことじゃなくて、むしろ逆ですごいんですよ、これが。
はい。
まずね、マソ様と一つになりたい、一緒にいたいって気持ちがすごく強いんですね。つまり神様ってのは大体どの宗教でも遠くにいたり、
はい。
人間と違う世界にいたりしますよね。
ええ、
多くの宗教って。ね、ところが、マソっていう信仰は、自分のすぐ隣にいるっていう考え方なんですよ。で、それが御神体としてその存在してるので、みんなその自分がその、まあ、マソ様と近くにいたいとか、寄り添いたいとか、そういう気持ちが強いので、一緒に歩くわけですよね。で、そのマソ様のおみこしが通るときにですね、みんなものすごい勢いでスマホのこの携帯電話とかカメラを向けるんですよ。
はい。
で、それで一生懸命写真を撮るんですけど、なんか俗な感じがしますよね。記念写真を撮ろうと必死な人たちっていうのは。
はい。
なんかちょっとこう宗教的じゃない印象があると思うんですよ。
ちょっと近代がね、入ってますもんね。
うん。ところがこれね、大きな間違いなんです。これどういうことかっていうと、まあ、皆さんもね、リスナーの皆さんもそうだと思いますけど、携帯電話って常に身につけてますよね。
はい。
で、身につけてるもののところにマソ様がいてくれたら、いつでもマソ様と一緒にいられるって考えるんですよ。
はい。
だから、結構な確率で台湾の人々の携帯電話の待ち受け画面がそのマソ様だったりするんですね。
へぇ
で、マソ様っていうのは、本当、はい、みんなをこう、包み込んでくれるっていう神様なんですね。
はい。
だからこう、面白いのはですね、このマソ様の巡礼にこう参加するときには、人の悪口を言ってはいけないとか、
はい、
そういういろんな怒って八つ当たりしちゃいけないとか、そういういろんなルールがあるんですけど、非常に人間的なんですね。
はい。
うん。で、まあ、これ考えていただきたいんですけど、片道170キロ、まあ全部の工程歩かないにしても、もう結構暑いですしね。
はい。いや、すごいですよね。
大変なんですよ、はっきり言うと。ね、その大変だってのはみんな一緒で、この歩きながら、なんか声をかけたりするんですよ、みんなで。
お
なんかもうヘトヘトになってる人をね、頑張りなさいとかね、もう少しで休めるぞとかね。
はい。
これでみんなこう声をかけ合うんですよ。
なんか一体化になりますね。
はい。で、これ年齢も関係ないですから、
はい、
例えば子供とか、おじいさんおばあさんとかって、やっぱ体力的に無理なんですよね。で、無理な、こう足引きずって歩いてるぐらいの、こう、大変な状況になってるおじいさんおばあさんを、見知らぬ若者が肩を貸してたりですね。するんですよ。だから、助け合いなんですよね。
はぁ。
で、あと、私もね、これ、まあ、当然これ、厳しい工程なので、歩くのが疲れるので、
はい。
まあ、何度も諦めようと思うんですよ。で、沿道で、水とか銃とかを配ってる人が、もう山ほどいるんですね。
はい。
これはやっぱり、自分が巡礼に参加できないので、その、自分でこう、歩いてる人を応援することでそこに関わるっていうことなんですよ。
はい。
だから、食事もただ、飲み物もただ、で、9日間、10日間って言いましたけど、寝る場所も家の軒下とか廟の軒下なんですよ。で、もちろんテントとか持ち歩いてる人もいますよ。
はい。
野宿ですよね。で、あとは、シャワーとかトイレも、沿道の人が貸してくれるんですよ。
貸してくれるんですか。はあ。
ね。で、トイレなんかは逆に、こう、地元の企業とかも、その、マソ様のために、どんどん、こう、寄付をしたりするので、移動式トイレとかで全く困んないですよね。
へえ。
で、あと、トラックを持ってる人は、
はい、
トラックの荷台に椅子を並べて、歩けない人に乗ってください。っていうサービスをしてる人がたくさんいるんですよ。
へ
え。で、私もこう何度か乗せてもらいましたけどね、その、はい、本当の普通のトラックの荷台に乗るわけですから、で、乗って、こう、同じく乗り合わせる人と話するわけですよね。
はい。
で、知り合いになりますよね。ちょっとこう、知り合いって言っても本当、ちょっと会話するだけですよ。
はい。
で、日本から来たんだとか、そんな話なんですけど、そうするとね、なんか、お土産みたいなのくれるんですよ。で、こう、お土産ってこう、そのお土産がね、またこう、マソ様のこのキーホルダーだったり。
ほう。
で、マソ様のそのお寺とかの、
はい、
お香の、お線香のね、灰をこう入れて、入れる袋。
はい。
まあ、いわゆる日本でいうお守りにちょっと見てるんですけど。これね、全部オリジナルなんですよ。
オリジナル？
自分で作ったりしてるんですよ。
すごい。
ね。で、これをなんていうかっていうとですね。
はい。
結ぶご縁の品と書いて、結縁品って言うんですね。
はあ、
どういうことかっていうと、行った先々でご縁があって結ばれた人にプレゼントして回る習慣があるんですよ。
へえ、あ、そうなんですね。
で、これもすごくね、結構可愛いものだったり、かっこいいものだったり、いろんなものがあるんで、
はい、
でもこれ買えないんですよね。
オリジナルですもんね、だってね。
買えなくて、その、縁のあった人にもらうしか手に入んないんですよ。
すごい。
で、こういうふうにして、これもちろん私たちは外国人だからそういうふうになってるわけじゃないんですよ。
はい、
お互いにやってるんですね。
皆さん同士で。
だから、台湾の人々、まあ、皆さんの中にも詳しい方いると思いますけど、台湾人っていうのはですね、非常にこう、声を掛け合うとか、
はい、
思いを寄せ合うとか、うん、一つになって何かを頑張るとか、そういうことすごく熱心な人たちなんですよね。で、そういったその源が、こういったマソの巡行、マソの巡礼とかっていうところに起因してるんじゃないかなって私は思うんですよね。だからご縁を大切にするとか、譲り合うとか、
はい、
もういろんなこう台湾の気質っていうのは、なんかここにみんな、そのスタート地点があるのかなと思ったりするんですよ。で、何よりも驚いたのがですね、ゴミが落ちてないんですよね。
はあ、この大きな。
それだけの人が歩いてるわけですよね。ゴミ落ちてないんですよ。そのゴミを、もうそれこそ取り憑かれたかのようにゴミ拾いに一生懸命携わってる人がいたり。
はあ、
でもそれもまたマソ様と一緒にいられるっていうことなんですよね。
そうですよね。
だから混乱もないし、もちろん喧嘩なんかもないし、
はい、
みんなで励まし合って一つになるんですよ。で、私もね、その歩いてる、まあ、私ちょっと写真を撮ったりする関係でね、人々の顔なんかよく眺めてますけど、
はい、
みんなやっぱ穏やかな顔してるんですよね。で、こういう姿を見ると、ね、本当ね、心洗われるというかね、なんかその、で、私もね、実はね、このマソのこの巡礼、マソの巡行で知り合った人たちっていうのがやっぱ何人もいるんですよ。
はい。
で、いつもなんかその連絡取れるような友人がいたりするんですけど、また今年はまた行くみたいな感じでこう連絡が来たりですね。あと逆に、そういうこと言わなくても現地で会った時にやはりマソ様のご縁だって考えるので、もう本当にね、面白い世界ですよね。
そうですね。
で、結構ね、若い人たちも結構いるんですよ。
はい。
で、若い参加者が、いわゆる自分たちの台湾というこの土地への思い、郷土文化へのこの思いっていうのがね、強い人たちが、まあその、信仰、まあ宗教行事ではあるんですけど、その、自分の土地の文化を体験するっていう形で、若い人たちが参加したりしてるんですよね。で、何人かに話聞いたことがあるんですけど、例えばこう、あるね、青年は、なんか先生とか親に言えない悩みはマサ様に相談しますとかね、言うんですよ。まあ、こういうのは本当ちょっと日本にはないんだけど、でもなんか本当にこう一体感っていうのが、うん、で私たちのね、外国人もそういったところに入れてもらえるっていうところのありがたさがね、はい、なんかすごいこう強烈な印象になって残りますよね。で、まだね、その、今まだ、その巡行やってる途中なんですよ。
ええ、最中ってい
う、ね、この週末に終わるんですけど。
ええ。
うん。でも本当にね、この台湾っていう土地の文化を語る上で、本当欠かせない存在だと思いますね。このマソっていう神様。
いや、300キロはもうすごいですね、本当に。
はい。
肯定的に。
で、しかもね、スピードとかね、はい、すごいんですよ。今ゆっくり歩いてるんですけど、その、北にあるその廟から、その本山まで、本山が南にあるんですけど、片道170キロあるんですけど、はい、なんか、歩くって言いましたけど、実はね、歩いてないんですよ。
歩いてない。
なんかほとんど走ってるんですね。
すごい。
おみこしを担いでですよ。で、ついていけないぐらい速いんですよ。で、走っちゃいけないですよ、ほんとね。だから、早歩きなんですけどね。で、ついていこうと思っても、ついていけないぐらい速いんですよ。だこれはね、ほんと不思議な世界ですね。だから、ほんと台湾の人々の気質をね、探っていく上でも、知ろうとする上でも、はい、本当に欠かせない行事だと思いました。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスお送りしました。お相手になりますが、お相手は台湾在住の片倉淑美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。